特集、新しい生活様式を生活習慣に。2ページ。新型コロナウイルス感染症、以下コロナの実態は未だ解明されていません。引き続きコロナ感染拡大を防止するためには、暮らしの中で取り組める対策の継続が必要です。今回の特集では、実際に新しい生活様式を取り入れている皆さんの声を紹介します。6月15日時点。生活の当たり前を変える。奈良県では5月14日に緊急事態宣言が、6月1日に休業要請が完全に解除されました。しかし東京都では、未だ1日あたり約40人の感染者が発生しているなど、感染の恐れが完全になくなったわけではありません。また、コロナ感染拡大防止策が私たちの生活に及ぼした影響も見過ごせません。特に個人の外出自粛や店舗への休業要請により、経済は大きな影響を受けました。内閣府は4月5月の月例経済報告において、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、急速な悪化が続いており、極めて厳しい状況にあると発表。日本経済はリーマンショック以来、11年ぶりの不景気に陥っていると言われています。社会への影響を最小限にとどめるには、経済活動を活発化させる必要があります。しかし、中国や韓国では自粛行動を一斉に取りやめたことで、新たな感染拡大が発生。コロナの第2波を防ぐために、緊急事態宣言中の行動をコロナ禍だけのことと思わず、習慣として取り入れていくことが大切です。2ページと3ページの上段に、新しい生活様式を表すイラストが12枚あります。1、時差出勤で混雑回避。2、大勢での密集や密になる空間を避ける。3、2メートル身体的距離を取る。4、外出・会話するときは必ずマスクを着用。5、会議はオンラインで。6、帰宅時、飲食前には手洗い30秒とうがい。7、通販を有効に活用。8、こまめに換気する。9、お店の味を家で楽しむ。10、空いた時間と場所を選んで運動する。11、買い物は最低限の人数で。12、感染流行地域への移動を控える。イラスト終わり。マスク着用による熱中症に注意してください。マスクをつけていると体温が下がりにくく、熱中症になるリスクが高まります。重症化すると障害が残ったり、死に至ったりする場合がある熱中症。例年以上に体調管理などに気をつけ、症状に気づいたらすぐに対処してください。今すぐ始められる5つの熱中症予防。1、暑さを避ける。換気しながらエアコンの温度設定をこまめに調整。涼しい服装を選ぶ。2、適宜マスクを外す。屋外で2メートル以上人との距離が取れている場合はマスクを外す。3、こまめな水分補給。1日1リットルを目安に喉が渇く前に水分を補給。汗をかいたら塩分の補給も忘れずに。4、日常的な健康管理。体温など体調チェックを習慣にする。体調が優れないときは自宅で静養する。5、暑さに備えた体づくり。毎日約30分、 少し息が上がるほどの運動を行い、暑さに備える。熱中症が疑われる体のサイン。熱中症の症状には、めまい、こむら返り、手足のしびれ、吐き気、立ちくらみ、大量の汗、倦怠感、顔のほてり、痙攣、高体温、頭痛などがあります。対処法は、1、涼しい場所で安静にして水分を摂取。2、水分を口から摂取できないか、症状が収まらない場合は、医療機関を受診。意識がはっきりしない、体が痙攣している、体が熱いなどの症状があれば、救急車を呼んでください。問い合わせ、健康課、電話752255。町で始まる新しい生活様式。身体的距離の確保、テレワーク、時差出勤の推奨、こまめな換気など、政府によって示された新しい生活様式が、いこまでも実践され始めています。ここではその一部、5つの分野における取り組みを紹介します。1、学びにおいて、生駒南小学校、金原健太郎教頭、新たな行動様式を続け、これからの当たり前に。学校では昨年度と比べ、密閉、密集、密接の防止や、手洗い、消毒への意識が大きく変わりました。密集、密接を避けるように声かけをしていますが、子どもたちの学習や交流の制限にもつながるので悩ましいです。慣れるのに時間はかかると思いますが、コロナの第2波以降などに備えるためにも、新しい生活様式を継続、実践していくことは重要。これからを意識して指導に当たっています。写真が3枚あります。1、6月16日まで実施された確実登校。出席番号の前半、後半でクラスを2つに分けて間隔を確保。授業中もマスクを着用します。2、給食用のマスクに付け替え、消毒も済ませて、いざ給食の時間。3、6月1日、1年生は2ヶ月遅れで初めての登校を迎えました。ワクワクする、図書室で本を読むのが楽しみなど、期待に胸を膨らませます。写真終わり。2、仕事において、増田昇さん。コロナをきっかけに始めた在宅勤務が、業務の効率化につながった。大阪にある製造メーカーで開発業務をしています。緊急事態宣言で4月、5月は 100% 在宅勤務になり、オンライン会議や資料作成などを実施。思っていた以上に一つ一つの業務に集中して取り組めたので、効率的に時間が使えました。コロナを機に急激に進んだリモートワーク。今後は危機的状況下以外でも働き方の一つとして会社と在宅のバランスを取ればさらに効率は上がると思います。3、生活において平田智美さん。オンラインでのコミュニケーションを活用し、より深まった友人や孫との関係。生駒ことぶき大学や万葉学びの会など市内の活動に参加していますが、4月、5月はコロナの影響ですべて中止に。会合はメッセージアプリやビデオ通話で行うようになりました。これまでも使っていましたが、新たにコロナの情報を共有したり、新しいアプリを利用してみたりと、活用の幅が広がったんです。会えなくても孫とのやりとりが増え、オンラインを活用する大切さを再認識しました。 4. 経営において、一般社団法人無限の石田よしこさん。危機に直面したからこそ、知恵を絞り挑戦を続ける。今年4月まで障害のある人と共にカフェを運営していました。コロナの流行を受け、利用者やスタッフの命を守りつつも、就労の場を守る方法をみんなで一週間考え抜き出た案が、お弁当のテイクアウト・デリバリー。不特定多数の人の出入りにより生まれる感染リスクを減らしました。時間や個数管理ができ、作業がわかりやすくなり、計画性が出たことも利用者のプラスに。危機に直面したからこそ成長できました。写真が3枚あります。1と2、カフェの飲食スペースをお弁当を盛り付ける作業場に改装。午前中は約60食が所狭しと並びます。3、高齢者などに月額料金で毎日お弁当を届けるサブスクもスタート。今後何があってもこの経験を活かし、柔軟に対応することが目標です。写真終わり。5. 地域において、挨拶タウン南ネットワーク代表、松島千歳さん。コロナで新しいことを取り入れ、強まった地域の絆。自治会や PTA など様々な分野の人が集まり、地域活動を行う市民自治協議会を運営しています。安全面を重要視し、総会の書面評決方式への変更などを早期に決断。書面だと意見が出やすくなり、多くの声が寄せられました。その他にも、寄贈用の防護服作りなどを実施。いつもの運営メンバー以外にも活動が広がりました。生まれた団結は今後の活動にきっと生きると思います。写真が3枚あります。1、5月末に開催予定だった総会を書面で実施。議案は51人の全代議員の賛同を得て可決されました。2と3、防護服は作り方を共有、自宅で製作できるように。集まった約600着は、医療機関や保育園、高齢者施設などに寄贈。届け先がわかり、使う人のためにと思えると、協力者からも好評でした。写真終わり。インタビュー。市民の皆さんに聞いた、私と新しい生活様式。岡野智之さん。これまでより大阪などに行く回数が減少し、生駒の街を楽しむ機会が増えました。吉田和弘さん。市の田植えイベントに子どもたちと参加。感染防止の工夫がされていて、思う存分楽しめました。北田花さん。感染予防はこれからも重要。おうち時間を楽しもうと念願のプロジェクターを買いました。インタビュー終わり。以上、特集、新しい生活様式を生活習慣に。問い合わせ、防災安全課。電話、074374111111、内線252。